皆さんこんばんは。桂米二の落語湯話の時間です。今週もよろしくお願いいたします。まずはレギュラー紹介から。パーソナリティは桂米二さんです。
はい、桂米二でございます。はい、はい、こんばんは。
こんばんは。
もう11月もおしまいですけども、
今日が29日のはずです。はい、らしいですね。
うん、はい、確証はないんですけども多分そうであろうと思われるわけでして、
多分ね、寒いと思います。
はいはい、はい、今週は繁盛亭にずっと出てるはずです。
出てるはずですね。はい、全てはずはずで
出てます、うん、元気であれば、
うん、元気で元気ですよ。
ああ、はい、いや本当に、さっきも話してたんですけど、寒なったけど、うち弟子の時が寒くてね、
はい、
うちの師匠という人がやっぱり化け物なんでしょうね。もう寒さに強いというか、タバコ吸うからね、開けっぱなしなんですよ、窓をね。
換気をよくしてるんですね。
それでももうニコチンとかそれは壁にいっぱいつくんやけどもね、
うん、
そんなんで、うち弟子部屋も暖房なんてほとんどなかったんで、毛布かぶってましたからね。体中もなんかもう自分の体温だけで、持たせてたという感じでした。
そんな冬を過ごしたんですね。はいはい、この方はどうなんでしょうね。はい、スーパーサブは、
はい、スーパーサブの桂二条でございます。はい、今日もよろしくお願いします。お願いいたします。今日は11月29日いい肉の日ですね。これ
本当だ、ね、肉食べないと。
久しく食べておりませんが
まあ肉、私も肉はね、まあ、食べんことはないけども、うん、そんなに欲しなくなりましたね。
やっぱり
完全に魚志向です。
それは年齢とともに、
若い頃からぼちぼちとシフトしだして、
うん、
今は、まあ、食べんことはないんですよ、
うんうん、
自分で払わないだけですからね、うん、ご馳走してくれはんねやったら食べるんです
けどね。ただもうなんぼでも、
はいはいはい、はい、お付き合いしないわけじゃないんですけどもね、はい、うん、いつの間にか魚志向に変わりました。
あ、そうですかね。
はい、はい、それでは小原ちゃん、
はい、
あ、自己紹介を。
そう、忘れてました。はい、アシスタントは私小原和代でお送りしていきます。いい肉の日、皆さんゆっくりとお過ごしください。
関係ない
この番組は祇園石田の協力でお送りします。さあ今夜のテーマなんですけれども、
はいはい、はい、その前にまず、うん、石田の会のご報告をちょっとさせていただきます。
そうですね、はい、
この間18日に、はい、ラクダを食べる会というのを、
はい、ありましたね。
三席ラクやったんですけども、うん、二条のフグ鍋もネタおろし、
はい、
で私が寝床をやりまして中入りでラクダですね、その、はい、メインの、うん、それも私ネタおろしという、そのお客さんにとってはさえないやったん違うかというような、あ、言えば実験的な会でございまして、まあお客さんが良かったんでね、
うん、
二条くんの、フグ鍋も、うん、実力以上に起きていましたね。
素晴らしい。
いや褒めてるんちゃう、実力以上に
実力助けられたということですか。
そのお客さんの良さに助けられたという、まあ、それは同じこと、私のラクダも同じこと
です。でも初めてされたってことですよね。
そういうことです、
人の前でね。
はいはい、
うん、
私もね、昔はもっともっと稽古してから講座にかけたんですけども、
はい、
今はもう本当に、それよりもあの日は準備が大変でね、
うん、
もうこの朝6時から11時までかかったわ。
朝6時から、
はあ、あの会の準備ね、
うん、
つまりその座席表を作ったり、
うん、
誰 にどこ座ってもらうとか、
あ、
まあ、そういうのもあり、
はい、
でそれからチラシの用意とかプログラムの用意とか、うん、人に任せられないことがいっぱいあってね、自分が主催してるとね、まあ、そんなんで、すごく時間がある。それから覚え始めたんですからもちろんそれまでにかなり頭入ってるのは確かやけどね、まあ横着なもんですよ、うん、いつでもそうやと反省しつつ、うん、次こそはちゃんとお稽古をもっともっと積んでと思うんですけども。
でも皆さん楽しまれたんじゃないですか、
うん、はい、てっちりですしね。でね、大将は
いやいや落語ね、落語
いや、てっちりに頼ってんね私、うん、あ、それはまあ受けたから、
ね、
あ、まあよしとしましょう、
うんうん、
まあそれで、ね、あの手帳の話の戻りますけども、
はいはい、
まあ一人13鍋のね、 コンロがありましてですね、それのセッティングは大変やったね。
大変ですね、まあ、いつもより出演者が一人少ないということで準備の人数も少ないわけですからね。
はい、でお店の方もちょっと忙しかったみたいで、あの若い子のお手伝いがそんなになかったんで、はい、結構皆さんお待たせしてしまいまして、申し訳ないなと思ったんですけども、ラクダの肉をね、もうラクダという話やから、はい、直接ラクダが出てくるわけじゃないんだけども、下の大将が、ラクダの肉とりあえず探すと食べられますのかって聞いたら、食べられんねと。どこの肉食べには知らんけども、
食べたことないですね。
それまだちょっとね、もしも手に入った場合はどういう風に出してはったんかっていうのを、今度ここへ来はった時に話してもらおうと思うんですが、
教えていただきましょうね。
残念ながらそれはどうしても手に入らなかったと、せっかくあのちょっと言うてみたいけどあかなんだって言うて言ってありまして、でまああの、まあ、てっちりとね、あとまあ雑炊とかそんなもん食べて、はい、手さんもね最初に食べていただきましたんで、ご損はかけてないと思いますんでね、は
い、ね、いいですよね、
はい、小原さんは残念ながら来れなくて。
そうなんですよ、食べるだけでも行こうかなと思ったんですけれどもね、もう
それはまあ我慢へんしおいで言ってたんだけども、どうしても
仕事がね終わらなくてね、間に合いませんでしたね、
次回は2月17日に決まりましたんでね、
もう決まってるんですね、はい、もう何をされるとかは、
落語は鉄砲雄介という話で、その前に鴨をやろうということが決まってたんですよ。鴨の出てくる話を探したら鉄砲ゆうすけがあったという、まあそれで、鉄砲ゆうすけは昔若い頃に何遍かやったことあるんですけども、
はい、
もう何遍、もうそれこそ25年ぐらい、講談にかけたことはありませんし、まあいわばもう一から覚えるのと一緒やからね、まあそれをやって、まあ、それに鴨が出てくるんで、また鴨鍋やからセッティングが大変やなと。
あ、ほんまですね。でも、はい、鴨も美味しいですからね。
美味しいのね。
寒い時期に ね、
いいですよね。
琵琶湖の鴨、どこからあの出会いできるようになったから、
また2月もたくさんの方来てくれるんじゃないですか、
はい、
うん、
はい、早めにお申し込みください、
ね、これはね人気のある、ね、落語を食べる会ですので、ぜひ皆さんねチェックをしていただきましょう、
はい、
来ていただきました皆さんありがとうございました、うん、さあそれでは本題に戻りまして、はいはい、うん、今週はですね、やっぱりいろいろと皆さん落語に対する、
はい、
まあ、疑問質問とかあると思うんですよ、
はいはい、
でそれをね今日は答えていただこうと。
そうなんですよ、
はい、
まあ、あの私日経なんかに連載してまして、うん、そんなんで質問いただくこともあるし、
う
ん、なんかみんなと話、お客さんと話した時にも質問されることがあるんでね、
はい、
まあ、そんなんをちょっとお話しようかなというので、
ね、
はい、いくつか項目をセッティングしたんですけども、
はい、
どれを質問してもらえるかっていうのは小原さんにお任せしてますんで、
はい、
何から質問しはるか
私にかかってますのでね、
はいはい、
リスナーの皆さんを代表しまして、
はい、
いろいろと質問していきたいと思います、
はい、
まず質問その1、
その1、はい、
はい、講座では、
はい、
必ず正座をしてますよね、うん、
はいはい、
はい、正座をする際足はしびれないんですかとこれね、私も思います。
はんはんはん、
うん、
ところで小原さんは足しびれますか？
正座するとですか、
はい、
最近ね、うん、正座する機会って減りましたよね。
もうね、和室が
落語家さんに対してはその言葉は通じないと思うんですけれども、うん、和室もなくなりましたし、最近和室でもね椅子だったり、
掘りごたつとかね、
そうあったりとかして、ね、なかなか正座する機会がないので、
う
ん、
正座もあぐらも機会が減ってるということやね、う
ん、はい、やっぱりしびれますね、
はい、あのね、はい、私らはうち弟子の時、住み込みの時もうお稽古が長いんで、
うん、
自分一人じゃなくてうちの師匠のとこへ、うん、まあ、兄弟子とかも何人も来てね、4人も5人も来るということになると、はい、まあ、あの途中、まあ、休憩はあるんですけど2時間ぐらいはあの座ってないかなかったんですよ、
うん
うん、で師匠は座布団を引くんですけども、弟子はあの座布団を引きませんから、
はい、
直に畳の上であるとか、板の間の上に、正座することになります。ほんならね、慣れてくるともう痺れなくなりますね。今よりも体重は軽かったということもあるけどもね、そっちが大きな原因かもわからんけども、痺れは専用になったんやけども、
うん、
あの足のこの甲とか、その膝頭の、そのつまり畳に触れる部分ね、
はい、
ここがいわばその床ずれみたいに、もうザラザラになって、
はい、
もうとりあえずその時は真っ赤っかになるしね、 もう触れる部分が足とその畳の触れる部分が痛くて痛くて、うん、ですから立ち上がりたいよりもその畳から離れたいという気分でね、
そんな気分にね、
はい、だからに座布団引いたらもうちょっと長持ちするのになと思いながら、うん、痛いの辛抱できるのになと思いながらもそういうわけにもいかなかったんで、
うん、
痺れよりもそっちの方が痛かったです。
でもやっぱり正座は慣れてくるもんなんですか。
やっぱり ね、慣れやろね。それは私らなんかよりも、例えばお坊さんであるとか、他の芸能でも、例えば義太夫とか、太夫さんはお尻に下になんか椅子みたいなもんね、開門っていうのをしてはりますけども、三味線の方はもうそれこそもう、
ずっとね、
なんちゅうかね、もうめり込むように座ってはりますから、あれなんかかなり、話し返りも厳しいでしょうね。
はい。
で落語の場合はね、そこそこ動きますから、例えば外へ出るシーンとか歩くシーンとなりますとちょっとここ
ちょっとね膝を動かすでしょ、
中腰というかね、それでね一遍この血が流れたら、ピリピリピリと痺れるのあるよ、それはそうね、それあっても、
はい、
また一遍血が通うからしばらく持つんですよ。
ま
あそんなんが多いと、まああんまり、痺れることはありません。で、はい、落語を、まあ、例えば20分なり30分で、
はい、
もうどうしようもないというようなことは一遍もないですね。
あ、ないですか。
はい。
二条さんはどうですか。
そうですね、僕も最初やっぱ師匠からお稽古していただくときは、うん、裸足で、浴衣着て裸足でしてたんですけども、これは足袋を履くとより緩和されるということを自分で開発というかね、あ、これちょっと一枚あるだけでも痺れなくなる。
結局同じことやね、その、
はい、何かをかますというか、
足のね、と畳の間に何かがある方が楽や
と、はい、ですのでお稽古するときは、まあ、それが気になっても痛い痛いってなりながら覚えられないともうどうしようもなくなってしまいますので、まあ、
稽古をしてもらってるときはな、足の痛みなんか忘れるもんやというのは理想論ですけどもね。
そうなんです。
ただ私らもその待ってる時間がなかったんです。はい、4人5人とお稽古があると、あ、はい、自分がお稽古してもらった時ほんまに足あんまり気にならないんだけどもね、
それまでがね、
待ってる間、済んだ後とかね、自分がお稽古してもらわずに人がしてるのを見てる時、これが一番足が痛かったです。
米次さんも、まあ、二条さんも、まあ、正座はね、大丈夫ということなんですけれども、他の落語家さんでね、なんか失敗談とかないんですか。
やっぱり太ってるやつはかなり痺れるみたいで、我よりも
やっぱりそれだけ体重がかかってるってことですからね。
私もいっぺん亡くなった林家小染さん、今の小染君の師匠ですけどもね、はい、ザ・パンダっていうね、売れて、お年寄りの方というか我々以上の方は皆さんご存知だと思いますけども、あの人でいっぺんね、実際に折り張る時にひっくり返ったら見たことありますもう立ち上がったな思ったらその場でズデーンってひっくり返って
見事、
大爆笑になったんですけどもね
そこでも笑いを取られた、
舞台でもそんなん見てますし、お稽古の時最前に言いましたようにもっと厳しい状況ですから、
はい、
うちの弟弟子で米平君っていうのがいてましてですね、
米平さん、
もうそこそこええ年ですけども、彼がうち弟子の時と言いますからもう二十何年前ですよね、はい、で今言いましたように何人もがお稽古に来てるから、5、6人、一緒にお稽古してもらってたんかな、で彼が一番下っ端でね、なんか雑用は自分がせんの、これねほんま助かるんよ、雑用するとその間立ち上がれるから、足痛いの、がそのしびれてるのもね、治るしね、ところが彼の場合はそのもう動きが取れない状況になってしもてたわけやね、もうね、
パッと痺れ切ってたんですね、
そう、はい、どうしようもないという状況になってたんでしょうね、まあそこまで来てる時に、まあ誰かが稽古してもらってたんやけども彼は見てる方でね、電話がかかってきた、
ね、
うちの師匠の米朝の家にね、
はい、
でまあこれは取るのはその一番下っ端の米平君の役なわけですね、ですから彼も一生懸命努力して立ち上がろうと、もう見ててわかんないけどもね、僕らも見てて、ああ彼は一生懸命今立てへんやな、足しびれてんやなというのを分かってんねんけどもまあ彼の役ですから、
はい、
ね、で電話というのはうちの師匠の座ってる後ろにあるんですよ、でそれからそっちの方向かって立ち上がった時に足が言うこと聞かれなかったよね、
もう限界やったんですね、
ズデーンと行きかけた時に うちの師匠の頭があったんですよね、
目
の
前そこにね、でちょうどいいものがあったんですね。
コケかけたら何かに捕まるじゃないですか、
はい、捕まりますね。
だからうちの師匠の頭、もう体全体にもうのしかかるように、はい、結局コケてしまったわけね。うちの師匠を下敷きにして米朝が下敷きになったんです、米平君の当時で90キロぐらいあったと思いますが、
90キロって立派ですよ、
うん、でこうこけた前に電話があったわけ、
うん、
でこけたまま電話の受話器に手を伸ばしてそれを取って、はいはい、こちら桂米朝ですって言うて、あ、わかりました、うん、変わりますって言うて、うちの師匠に電話やったよね、
はい、
で師匠お電話ですって言うてね、もう、 うちの師匠がその前に君私の体から降りなさいと
すごいですね。
すごいね、うんうん、これね、もう
何
も
笑えないですよね。
そう、その場で笑えない、
笑えないですよね。
後になって大笑いできるけど、ね、その場では笑えなくて ね、みんな笑い、もう髪殺してもう死んだ目したんやけどもね、
うんうん、
それがもうなんか、もっとおひれがついて、
はい、
もっとえげつないことになってる、弱弱とかそこらが脚色してね、
はい、
どういうふうになってるのかちょっと知らんだけどもね、
うん、
もっとうちの人がもうひどい目に遭たれるという逸話になって、うん、これ私が言うたらほぼ間違いないですよ。まあ正直なこと言ったら私の上から脱ぎなさい言ったのは嘘やけども、
はい、まあこういう話やけ
ど
もね、
嘘やけども本当にその上に乗ったまま受話器取ったの、本当
だからもう必死やったんでしょ、電話取らなダメだというね、
もう自分は今
使命感にね駆られてね、
電話を取りに行く役やと、うん
う
ん、それが師匠の体の上であろうが何であろうが手が届いたやん、
とりあえず電話取らなと、
うん、はいはい、
うん、で後で気づかはったんですね、うん、乗っかってしもった、
はいはい
はい、まあ、いろんな、ね、失敗談がありますけれどもね。さあ、まだまだ質問したいところなんですけど、
うん、
時間がいいところまで来てしまいました。今週1問だけですよ。
そう3つぐらい行
けるもんね。今日はね3つぐらい行くはずやったんですけどね、はい、
いつもそんなこと言ってるな。
まだまだ質問いけそうですけれどもね。
今週はこれで行って、はい、また来週も質問の続きと、はい、
そうですね、
いうことですね、
はい、さあそれではここでインフォメーションね、
はいはい、
行きましょう、落語会のご紹介していきましょう、何がありますかね。
12月のね、
はい、
2日やったかな、
はい、
ちょっと待ってくださいね、
12月の2日にあるんですね、
うん、文房寄せというのがあります、
はい、
1日やったかな、うん、土曜日ですわ、今書いたもんがないんで、
土曜日1日です、
1日土曜日ね、
はい、
午後4時から、
ね、はい、
西本願寺の、
はい、
宿泊施設である、
うん、
文房会館というところで、
はい、
5年に3回ぐらい、落語会やらせてもらってますけどもね、はい、予約前入りの場合は1000円、当日は、はい、1500円と
1500円、
お得でございます、お寺さんがやってくれてはるんでね、はい、出演は私のほかに私が2席で、船長兄さん、はい、先輩をゲストに1人迎えておりまして、
う
ん、トップが確か漫画君やったと思います、
はい、漫画さんが、
はい、文学の弟子でね、そこへ来ていただきたいと、はい、電話番号は今覚えてません、ごめんなさい。
お問い合わせしていただいたらいいんですね、
はい、
本日さんのね、ブログとか、
そうそう、そうそう、ブログが一番いいです、
ね、はい、いいですね、自由な感じのインフォメーションでいいですね、
うん、はい、書いたやつ確か入れたのにな、
うん、さっきちょっとちらっと見えてたんですけどね、うん、後でね、次のね、はいはい、うん、はい、来週はちゃんと用意してね、はいはい、きちっとご紹介できたらなと思います、
はい、
はい、ぜひ遊びに来てください、はい、お待ちしています。
ボンボ寄せでした、
はい、うん、お寺とかで聞くのっていいですよね、雰囲気もあってね、
まあ、ここはまあ、お寺さんの施設であって、うん、まあ、ホテルみたいなもんだけどね、
そのところでやるんですか、
うん、でそこにホールとか作ってあんねんけども、うん、ちゃんと後ろにはその仏さんとか安藤さんとかいてはる、
お線香なんかね、うん、してはるとこだと思いますね、
いいとこなんですね、
う
ん、
そういうことです、
はい、ぜひ来てください、お待ちしています、はい、さあそれではここでミュージックブレイク1曲お届けしましょう。今日は夜の雰囲気に合いますね、
はい、ジャズを、はい、持ってきたんですが、
はい、
ムーンライトセレナーデ、
セレナーデ、
はい、はい、ぜひともそれを聞いていただきたいと思って、グレンミラー楽団ですね、
はい、
それも書いたもんと書いてもった
それではお聞きください、はい、ムーンライトセレナーデ、
はい、続きまして2条のコーナー、上場レポということでございまして、3分間で私のおすすめのところをご紹介しようというこのコーナーでございます。
いつもはね、前もって何すんのって聞いてるのに、今日全く聞いてないんですよね、は
あ、聞いてないですね、私も、
うん、というか聞くの忘れてたというか、
ね、忘れてましたね、
何のために打ち合わせやってたやろね
美味しいコーヒー飲んで、
はいはい、
ね、はい、
うん、
まあとりあえずそれも含めて、うん、我々も新鮮な気持ちで聞かせてもらいますんで、はい、3分間で、二条さんお願いいたします。はい、それではスタート。
はい、今日ご紹介するのは河原町恵比寿川西に入ったところにあります、うん、串カツ屋さんしじみさんでしてね。
しじみ
またあの言っちゃ悪いけどマイナーなとこやな。僕ら全然知らん、聞いたことないやん。
あのそうですね、そうなのかな。まあ、
有名なの？
いやいや、あの僕近所でしてね、ずっとあの赤ちょうちんがあるのが目に入ってたんですが、うん、あの落語会の打ち上げなんかで帰ってくるともう店が閉まっておりましたので、はあ、入りたいな入りたいなと思いながらなかなか入らなかったとこなんですけども、はあ、あの中入ってみて表から見るとね、なんや居酒屋みたいな古い居酒屋おっちゃんがいてるみたいな感じなんですけど、うん、中入りますとね、実は女性2人でやってはるお店でしてね、同年代、僕と同年代ぐらいですか、ちょっと上ですかね、
う
ん、でオーナーさんとその同級生さんが一緒にやってはるお店でして、はい、京都の網野ですか、丹後市の、
はい、
合併でなんか名前変わって、はいはい、なんとか京丹後っていうのかな。
そうですね、うん、その網野の同級生の2人ですんで、網野の素材をふんだんに使った
ということは海の幸、
海の幸もありますね。面白いのがいろいろあるんですけどね、はい、それとそのオーナーのお母さんの作ってるおばん、送ってきはるおばんざいを、はいはい、出してはるお店なんですけどね、はい、串カツもすごいいろいろ美味しいんですけど、ごついんですね、1個がボン
1本半径か、
うん、ドーンとくるんですよ。うん、エビなんかも大きいですしね、かぼちゃなんかもゴロッと大きい、80円からだいたい350円ぐらいなんですけど、またその珍しいのがその地元のアゴってトビウオの串カツとかですね、はいはい、この間日替わりでエイヒレの煮込みを食べさせていただきまして、焼いてね普段は食べるもんですけど、煮込みとかその日によって
ひょっとして深入れみたいな感じになるの？
もうちょっとねぬるっとしてましたね。うん、昨日なんかグレーの刺身とかですね。
あ、グレー、私も、おとつい食べましたよ。
あ、そうですか。
泉屋で、売ってたんで。ところがこれ骨があんのよ。食べても食べても。
はい。で、また、網野といえば、カニでございましてね、うん、解禁の時に、コッペガニですか、小さい、メスの方のカニとか。うんうん、で、この先、ちょっと、もう少し寒くなりますと、イノシシ鍋なんかも。
そんな鍋もあるんですか。
あるんですね。で、お店はちょっと小さいんですが、カウンター10席ぐらいと、小さな座敷が、4人ぐらい座れる座敷が一つありましてね、はい、もう女性ならではの、なんか、優しい雰囲気の、お店でして。
あったかいお店、
ね。で、お店の中に、その地酒もね、その稲の方の地酒なんかがこうありまして、
もう単語一色やな。ほん
だそうなんです、うん、もうお店の至る所にこの網の漁協とかね、このその地元ならではのものがあるんで、うん、営業時間が平日は5時から12時、うん、金曜日土曜日が夜2時までやっております。日曜日お休みでございますので、河原町恵比寿川西入ったしじみさん、
めっちゃピーピー言ってますけどね、
いかがでしょうか。はい
はい
はい、3分30秒ぐらいでやってみました。
でも女性がされてるんですけれども、結構ダイナミックな、ね、大きさで、
そうなんです、
ね、出してくれてはるっていうのは、ね、うん、いいですね、うん、
美味しいですよ、うん、本当に、地域の方ね、いろいろ来てはるみたいでしてね、
あ、向こう出身の方がね、
はい、
うん、そうか、単語ね、うん、とこないけども、ちょっと我々とか感覚的には遠いね、車も行くのもね時間かかるし、
ね、
大阪とか神戸の方が早いけるその高速道路がないからね、うんうん、そこからちょっと残念なんですけども、うん、とこです、はいはい、また行きましょう。
なんか投げやりですね。
また行けない方はね、
そうお店の方にね、
網野の雰囲気を味わって、
はい、味わってください、はい、二条さんありがとうございました、はい。さてさて、先ほどインフォメーションね、
慌てふためいてた記憶だけに頼って喋ってましたが、
第5回ですね、文房寄せがあります、
はい、
12月の1日の土曜日、はい、時間は午後4時からです。
そうです。
場所は西本願寺の文房会館3階の多目的ホールであります。
そうなんです。これ文房っていうのは、はい、聞くに法をという、
ね、
うん、つまり法話を聞くとか、まあ、はい、そういうようなことやと思うんですけどもね、
はい、
うん、
で、お問い合わせね、 ご予約は、はいはい、うん、ね、予約の方が1000円でね、お得ですので、うん、こちらは、文部会館までお問い合わせください、はい、ということです。電話番号は 075-342-1122342-1122 番、
はい、
または、ね、うん、モンボーとひらがなでね、はいはい、ホームページで検索していただいても、
はい
はい、モンボー会館につながりますので、す、はい、はい、うん、ぜひこちらの方にお問い合わせの上お越しください。
よろしく、
はい、
しうまいことまとめてくれましたね、
はい、
これさっきのインフォメーション一体何やったんですか。
そうよすごい、ね、い
や、インフォメーションがあることも忘れとったよ、ね、
今日はなんか、ね、
質問にお答えしたらええと思ってたから
今日はなんかそね、はいはい、ちょっとね、うん、そんな感じでお届けしましたが、
はいはい、
さあ今週はなんだかんだ言って質問が一つだけ終わってしまいましたので、はいはいはい、うん、じゃあ来週も
来週も続き
でね、
はい、
落語家さんに質問ってね、はい、させていただきたいと思いますので、
はい、また、はい、ね、リスナーの皆さんで、
そうです、
ありましたら、
うん、
ぜひともまたメールなりなんなりで
ね、
うん、
ブログの方に書き込みしていただいても結構ですし、はい、
そうですね、
また皆さんからのそんな質問もお待ちしています。さあそろそろいい時間となってまいりました。
あ、もうしまい、
はい、
うんうん、夜も更けてまいりました戸締まりに気をつけ て、
そうですね、
はい、
はい、
いろんな物騒な世の中でございますのでお気をつけてください
本当にね、
はい、
はい、それでは皆さんおやすみなさい。
はい、おやすみなさい、さようなら。
この番組は祇園石田の協力でお送りしました。